今日はパソコン作業が苦手な方の共通点と解決策ということでお話をしていきます。今の時代、ビジネスをするとなるとウェブを使うっていうのも必須になっているんじゃないかなっていうふうに思います。で、スマホだけでいろいろされている方もいると思うんですけど、やっぱり細かい作業とかですね、あとは量が多くなってくるとどうしてもパソコンを使った方がやっぱり効率がいいっていうふうになってきて、パソコンが苦手な方もですね、操作しないといけない状況になったりとかっていうのがあると思います。で、私がいろんな方のサポートをする中で、そのパソコン操作が苦手な方、効率が悪い方っていうのを見ていくと、一定の共通点があるなっていうふうに気づいてきましたので、今日はですね、その共通点と解決策っていうのを私が実際していることを含めて紹介していきたいと思います。なので、パソコン作業が苦手っていう方とか、あとは作業の効率をもっと良くしたいって思っている方は、ぜひ今日のエピソードを最後まで聞いていただけると役に立つのかなというふうに思います。
心にゆとりを作るウェブマーケティングラジオ。この番組はウェブコンサルタントの柳野えりかが売れ続けるための仕組み作りと考え方、時間活用術、日々の気づきをお届けする番組です。
まずですね、じゃあ早速なんですが、パソコン作業が苦手な方、もたもたしてしまう方、なかなかうまくいかない方っていうのの共通点、一つ目はパスワードと ID をメモしていないっていうところです。何かウェブのサービスを使おうとすると、必ず ID とパスワードっていうのがセットになってきますよね。で、それを覚えられるって思っちゃってるんですよ、このパソコン作業苦手な方っていうのは。確かに一昔前はパスワードっていうと6桁の数字だけで大丈夫な時代もありました。まあそれは覚えやすかったんだけど、それがですね、どんどんアルファベットを入れた6文字になってきたり、アルファベットと数字と記号を含んだ8文字以上になったりですね、アルファベットもこれまでは小文字だけでよかったのが大文字も含めて8文字以上なったりだとかして、ちょっともうこれ暗記できるレベルじゃなくなってるんですよ。で、量も半端じゃないじゃないですか。 SNS だけでもいっぱいある。で、その他メルマガ、ブログ、ホームページ、顧客管理ツール、公式 LINE、 あとは何か企業塾に入ってたりとか便利ツールを持っていたら、それぞれにまた ID とパスワードが出て、で、最近はですね、その ID に自分の誕生日を含めたらダメとか、そういうのも出てきてるんですよね。だからとっても複雑になってて暗記できないんですよ。でもパソコンが苦手な人っていうのは、なんだかそれメモしてなくって、なので毎回そのパスワードの再発行をしているような状態になってる。で、パスワードの再発行をすると登録してるメールアドレスに届くんだけど、でもなんかパソコンが苦手な人に限って G メールアドレスとかいっぱい持ってたりするんですよね。だからどこに届いてるのかが、まず探すの時間がかかったりだとか、で、もうメールアドレス、 G メールアドレスもやっぱ似た感じのをいっぱい持ってたりとかして、で、これもですね、G メールを作った時にうまくできなかったからもう一回作ってみたとかの繰り返しで、すごいいっぱいになっているケースもちょこちょこ見受けられます。そうなるとですね、一個の何かツールに入るとか SNS にログインするとか、それだけですごい時間かかるんですよ。挫折する人もいっぱいいると思います。私と一緒にやっている人は、まあ私が一緒にやるので挫折はせずにしっかりログインできるんですけど、こう苦手な人一人でやってたらもうできない、諦める、でもう一回アカウント作るとか余計手間がかかるっていうことになってしまうんじゃないかなと思います。なのでここでの解決策っていうのはですね、もういちいちメモする、難しいことではないですよね。ただすごい面倒くさいではあります。そのツールにログインしているユーザー名とか ID とかメールアドレスとか、あとはそのパスワードっていうのをセットでですね、必ずメモしておく。で、これは私も徹底してやってます。もしパスワードを変えた場合はですね、変えたパスワードもいちいちメモする。5分後には忘れてるって私は思うようにしてます。じゃないとどうしてもめんどくさいから 覚えてるから大丈夫って思っちゃうんですよ。でそれで何回も失敗してるので私覚えてないんですよね結局なのでもう何回も失敗してるのでもうめんどくさいけれどもいちいちメモするっていうのは徹底します。で一応そういうパスワードを保管するツールっていうのもあるのでちょっと私は使ってないので紹介ができないんですが、まあそういうツールをなんかパソコン屋さんとかで教えてもらってそれを使うっていうのも一つの手だなって思います。で私の知り合いでですねどうしてもそういう管理ができないっていう方はオンライン秘書をお願いしてその方に全部この管理を丸投げしている方もいます。そうするとですね今度はこのオンライン秘書の方を手放せなくなるっていうのはあるんだけれども、まあ、本当に苦手な方っていうのはそのいちいちメモするとかももしちょっとできないっていう場合はもうオンライン秘書をつけるでちょっと有料だけどツールを入れるっていうのも、まあ、一つの手だなっていうふうに思います。であとはですねよくあるのはダウンロードしたデータがパソコン内のどこにあるか分かんなくなるっていうのもパソコン作業が苦手な方の共通点としてあります。なんか画像の編集ソフトから画像まあ編集してダウンロードしましたでパソコンの方に落ちてるはずなんだけどパソコンの中で迷子になってるんですよ、ね、でそれでどうするかって言ったらもう一回同じのダウンロードするんですよね。でパソコンの中のデータは溜まっていくしでどこにあるか分かんない探す時間の無駄だしっていうのでこれもだいぶ効率が悪い。でこの場合の対処法っていうのは私がやっているのだとどこにダウンロードされてどこに保管されるのかっていうのを把握してるのが一番いいんだけれどもそれができない場合このツールがからダウンロードしたらどこに落ちるんだろうっていうのが分かんない場合は必ず名前をつけて保存する。でこれもちょっとめんどくさいですよね。まあ普通にダウンロードすれば勝手になんか自動でランダムの数字とかがついてダウンロードされるところをいちいち後からパソコン内で検索ができるように画像に名前をつける、まあ、めんどくさいんですけどもう一回ダウンロードしたりとか探す手間に比べたら楽です。なので私の場合はだいたいダウンロードしたらどこのファイルに落ちるっていうのが把握できているんだけれどもたまに分かんないツールを使う時の場合はですね必ず名前をつけて保存をするようにしています。でもう一つですねパソコン作業が苦手な方の共通点としてはちょっとさっきの内容とつながるんですけどパソコンの中から必要な情報を見つけ出せないっていうのがよく見かけます。なんか大事なファイルを先生から送ってもらっているんだけど確かにダウンロードしただけどどこにあるか分かんないっていう状態だからダウンロードする前に名前をつけてないっていうのもそうだしなんかそもそもパソコンの中のデータが多すぎるんですよ。削除とかそういう整理をしていないから埋もれてるんですよね。でどうしてもパソコンが苦手だからファイル分けとかもしてなかったりとかでファイルの名前とかデータの名前も全部ランダムな数字ばっかりしかもさっき言ったみたいにダウンロードしてどこにあるか分かんなかったらもう一回ダウンロードするとかもやってるからすごく重くなってるパソコン自体にデータが溜まっていってだからすごい悪循環が起きてるのがこのデータが溜まっているパソコンの中の状態です。だから私がやっている対策としては定期的にパソコンの中を整理するいらないデータはもう消すっていうところですね。お家の片付けと本当に似てるなって思うんですけど、まあ、私整理収納アドバイザーの資格も持ってるのでお家の片付けもですねまずはいらないものは捨てる家の中から出すっていうのが一番最初にやることなんですけどパソコンも同じでもう使い終わったデータとか一時的に使っただけのスクリーンショットとかですねでも時期が終わったお知らせとかそういうのはもう絶対使わないので消した方がいい。あるだけパソコンの負担になってるし時間の無駄になる原因になってる。であとはファイル分けフォルダを分けてファイル名をきっちりつける。フォルダっていうのはこのファイルがまとまってる一つのボックスみたいな感じで例えば私の場合は書類っていうフォルダの中に領収書っていうフォルダがあってで領収書っていうフォルダの中には年代別で領収書のデータが入ってます。 この領収書っていうフォルダの中に2022年とか2023年とか2024年とかっていうのがあって、そんな感じで大分類っていうのがフォルダで、その中にも中分類みたいな感じでフォルダがあって、でその一番下のところにデータが入っているっていう階層別にやっています。こんなに分ける必要ないかもしれないけれども、私はまあ分けた方が探しやすいっていう感じになるの で、その他にも個々のデータにも名前をつけてます。なので名前で検索すると、まあ、すぐにその見つけたいデータが出てくるっていう感じになる。お家の片付けで言うと収納場所に名前をつけるんですけど、ラベリングっていう言い方で、まあ、そういう整理収納の方法があります。でそれはパソコン内でも実施するっていう感じです。まあ、名前をつけるとかいらないデータ消すとかめんどくさいと思うんですけど、まあ、必要な時に必要な情報を見つけ出せないことほどストレスのたまることってないと思うんですよ。私いつもサポートさせていただくのは、まあ、1時間いくら2時間いくらとかでサポートさせていただくんですけど、どうしてもこれパスワードとユーザーネームとか ID とかがないと、その探してる時間もサポート料金、サポート内に含まれちゃうんですよね。私もこの時間しか時間取ってないし、もう支払い、サポート料金は完了しているし、だけれどもその時間内でその探すっていう、言い方を考えなければもう時間の無駄になってしまってる。なのでそこはもうぜひやってほしい。その浮いた時間をもっと意味のあるものに使ってほしいなと思ってます。でですね、パソコンの中がごちゃごちゃしてる人っていうのはスマホもぐちゃぐちゃしてることが多いです。なんかアプリがいっぱいあったりだとかして、でこの必要なアプリが探し出せないんですよ。もう何画面も右にスクロールしてどんどんどんどんアプリだらけの画面が次々に出てくるみたいな感じで、どこにあるか分かんない状態になってる方も多いので、これもアプリも使わないアプリはもうアンインストールするとかですね。そうするともっと効率が良くなります。でちなみに私の場合は画面右に行ってももうないんですよ。このアプリだけの画面っていうのはないです。スマホの画面ももう1画面で全部見れるようにして、その中でフォルダ分けしてる感じで、なんか子供たちのゲームのファイルとか SNS のファイルとかお仕事の連絡用のファイルとか、そんな感じも1画面で全部できるようになってるので、どんどんアプリが右にどんどん出てくる人を見ると、私はちょっとそこまで管理できないなっていうところで、自分のキャパがちっちゃいっていうのも分かってるので、できるだけデータを貯めないように広げないように工夫をしています。もう一つ付け加えたいのがですね、このパソコン作業が苦手な方、効率が悪い方の共通点として、文字を読んでいないっていう方も多いです。パソコンで表示される文字、ツールを使っている時に表示される注意点とかを全然読んでない。例えばさっきも言ったダウンロードした画像がどこに保存されるかわからないっていう問題もですね、ツール側でどのファイルに保存されますよって表示されてることがほとんどなんですよ。だからそれちゃんと見てればパソコン内で迷子になることはないんだけれども、これ見てないばっかりにダウンロードしたパソコン内探すってことになってしまってる。で何かやりたいことがあるのにうまくいかなかった場合っていうのも、大体はうまく いかなかった原因とかっていうのがこの画面上に出てるんですよ。だからそれ読んでないから同じことを何回もしてる。ボタンを押して、あエラーだできないってなって、もう一回つないでみて、あやっぱりエラーだってなって、でちょっといろいろ経験してる人だと一回電源を消してみるとかして、だけど注意点はこの画面に書かれてるんですよ。同意フォームにチェックを押して進んでくださいとかですね、こういうの読んでないからなんかうまくいかない、できなかったってなってしまう。で一つの機械損失っていうか、そういうところにつながっている方が多い。で私がやると、え、なんでエリカさんだったらできるんですかって言われるんですけど、いやここに書いてあったので書いた通りにやりましたっていう場合も結構多いので、ちゃんと文字を読みましょうっていうところですね。はい、ということでパソコン作業が苦手な方の共通点をまとめるとですね、パソコンの中にいらないデータが溜まってる、 ID とパスワードをメモしてない、 文字をちゃんと読んでないっていうところかなと思います。なので解決策としてはもういちいちやる、丁寧にやる、名前をつけたりとか、いらないのはいちいち一つずつ削除したりとか、あと文字をしっかり出ている文字は読む、多分読んでもわからないからと思って、なんとなくの操作になっちゃってる方も多いと思うんだけど、このツールを作ってる企業側もですね、なるべくわかりやすいようにっていうので工夫して文字注意点とかを書いてるので、しっかり読むと突破できることがほとんどです。まあ、どうしてもパソコンの中の整理とか、その仕組みかフォルダ分けとかっていうのが苦手な場合はですね、私と一緒にそのパソコンの中の整理をするっていう手もあります。まあ、お片付けが好きなので、私はちょっと今一緒にやりますって言ってみたものの、そういう商品サービスはないんですが、まあ、もし連絡があれば一緒にできればいいなと思ってるので、ぜひご相談ください。私もですね、忙しくなるとどうしてもデスクトップとかダウンロードのファイルとかにデータがすごい溜まってきて、パソコンが重くなったりとか、その効率が悪くなるっていうのをすごい体感します。で、そんな時はですね、忙しくっても、忙しいからこそしっかり時間をとってパソコンの中の整理、いらないものを捨ててフォルダ分けして、名前が書かれてないものはデータに名前を書いてっていうのをすると、もう劇的に効率が良くなるので、そこはその時間は大切にするようにしています。ということでですね、今日はパソコン操作が苦手な方、効率が悪い方の共通点と解決策ということでお伝えさせていただきました。パソコンは本来効率化のために使うものなので、そこで逆に時間をかけるとかですね、ストレスをためるとかですね、そういうことがないようになるといいなと思っていますので、参考にしていただけると嬉しいです。ウェブコンサルタント、与那嶺里香でした。